説教、何も持たずに出かける、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。ルカの続きをみんなで一緒に読んでいますね。夏休みに入ったので、エレミアの方からちょっと一足早いんですけれども、ルカの方に移動してきました。で、今日の箇所ではどんなことが書いてあるかっていうと、イエス様が私たち教会に使命を与えて、またそれが実際できるように力を与えて指示を出してくれている、まあ、すごく分かりいいところなんですね。一緒に見ていきながら、まあ、2000年前も語られてますけれども、今も私たちも同じようにそのメッセージを受け取っていきたいと思います。では早速読んでいきましょう。最初はルカによる福音書9章の1節2節を読める方はどうぞ声を出して一緒に読んでみてください。ではまず最初1節2節を読みたいと思います。まあ、ちなみに2節がですね、ちょっと最後変なところで切れるんですけど、あの変なところで切れるところまで大丈夫なので、そこまで一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。イエスは12人を呼び集め、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになった。そして神の国を述べ伝え、病人を癒すために使わすにあたり、とこう書いてあります。ここにはですね、イエス様が私たち教会クリスチャンに与えている、まあ、そのまんまのメッセージっていうんですかね、それが書かれてあります。具体的には使命、私たちの使命ミッションですね。そしてそれを果たすための力、必要な力、それが与えられているわけです。で、具体的に見てみますと、2節のところで使命として語られていることは、一つは神の国を述べ伝えなさいということ、一つは神の国を述べ伝えなさい、でもう一つは何かというと、病人を癒しなさい、こういうふうに言っています。でも、まあ、実際はですね、この小さな使命も大きな目的、大きな使命のための手段であるわけですね。で、じゃあ私たち教会に与えられている最大の使命、何のためにあるのかっていうと、これはまあ何回も皆さんと分かち合ってますけれども、マタイの福音書の28章の19節20節のところを見てみると、行ってすべての民を私の弟子にしなさい、これが教会の使命ですよね。すべての人をイエス様の弟子としなさい、こういうふうに私たちは言われているわけです。で、そのために神の国を述べ伝えなさい、まあ、何しろイエス様のことを聞かなければ信じようもないわけですから、この福音をみんなに伝えなさい。そしてその福音が単なる言葉だけじゃなくて、本当に神様の道からなんだことが分かるように癒しなさいって、まあ、そういうふうに言っているわけですね。で、この福音を伝えるということ、癒すということ、もちろんその病気を癒すということもそうですし、あるいはもっと広く言ったら、私たちの人生、生活、それを回復していくということですよね。本当に神様は生きておられるんだな、イエス様は本物なんだなって感じる、その体験できることをみんなに分かち合っていきなさい、そういうふうに言われているわけです。で、まあ、それを果たすために具体的に力も与えるよって言って、一節のところでは、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになった、こういうふうに言っているわけです。で、これはですね、そのまんま今の私たちにも語られていることですね。それなぜかっていうと、ここで呼び集められている12人っていうのは最初の教会になる人たちだからです。まあ、厳密に言うとね、イスカリオテのユダとかいますので、まあ、ちょっと減ったり増えたりしますけれども、でも最初の教会がこの12人なわけですから、この初めから私たちに語られているメッセージなんだって、そう思ってこれを受け取りたいと思うんですね。で、また別の箇所、例えばマルコによる福音書の最後だと、この病気を癒す力、あるいは使徒言行録の最初のところで聖霊によって福音を伝える力が与えられる、そう語られてますから、皆さんこれ昔の話じゃなくて、今私たちに与えられている使命と力の約束なんだということ、まあ、このことを受け取りたいと思うんです。ですから最初のポイントとしては、もう一度改めて、私たちは自分に与えられている使命、そしてそれを果たす力があるということをちゃんと自覚しているかどうか、 ここですね。これをもう一回確認したいと思います。皆さんは、私たちは救われることが目的で救われたわけじゃないんだ、このことを自覚しているでしょうか。私たちが救われることはとっても嬉しくて私たちにとって素晴らしいことですけれども、それが私たちの人生のゴールではないですね。そうではなくて、救われたのはそこで終わりではなくて、私が救われたから OK で終わりではなくて、その先のために救われたのだ、私たちには使命が与えられていて、そのための必要な力も与えられているのだ、そのことをちゃんと自覚しているでしょうか。また私たちには証をする力が与えられているということを知っているでしょうか。また癒しを与える力があるということを知っているでしょうか。これのことはですね、議論することではないですね。いやいや、私そんなのないんですけどとかって言われても、まあ、ここでイエス様が与えると言っていることが大事なので、私たちがないって思っていてもイエス様が与えるということを知っているでしょうか。このことをぜひ確認してみたいと思いますね。そして、まあ、今日のメッセージはずっと一貫してですね、シンプルです。その使命と力を与えるからあなたはやりなさいって、まあ、そのことですよね。ぜひそのことをもう一度確認して受け取っていきたいと思います。特に今夏休み時期に入りましたのでね、私もそうですけれども、ちょうどねこの間の木曜日金曜日で私は大学 の講義自体が全部終わってですね、今すごく晴れやかな気持ちでいるんですけれども、でもそうするとね、そうしたで今度夏休みに入るとまたちょっと生活のリズムが変わりますよね。おそらく皆さんも結構多くの方が、もちろん仕事ある方あれですけれども、そういうことあるんじゃないかなと思うんですよね。この夏の時期になると家族がやってくるって、来てよし帰ってよしってそういうのがあるかもしれないし、あるいはですね、ちょっとねお盆の休みがあったりするから、生活のリズムが変わるから、そもそも暑いから何もやる気が起きないとかいろいろ変わるわけですよね。でもそういう中でまた改めてこのタイミングでイエス様が忘れてない、大丈夫、そう語っているということをもう一度覚えたいと思うんですね。ぜひこの神様からイエス様から与えられている使命と力を持ってこの夏も応えていくということをしたいと思います。で続きいきましょう。今度は3節から6節を読んでみたいと思います。次は3節から6節を一緒に読んでみたいと思います。いいですか、いきます。せーの。次のように言われた。旅には何も持って行ってはならない。杖も袋もパンも金も持ってはならない。下着も2枚は持ってはならない。どこかの家に入ったらそこに留まってその家から旅立ちなさい。誰もあなた方を迎え入れないならその町を出ていくとき彼らへの証として足についた埃を払い落としなさい。12人は出かけていき村から村へと巡り歩きながら至るところで福音を告げ知らせ病気を癒した。はい、こういうふうに書いてます。でその使命と力を与えましたけれども、今度は具体的にこうしなさいというやり方がイエス様から言われてますね。イエス様は懇切丁寧ですね。ちゃんと全部順を追ってね話してくれます。でこうしなさいっていうふうに言っているわけです。で順番に見ていきますと、まず3節のところでは何も持たずに行きなさいということが書いてます。何も持っていっちゃダメ、何もいらないよというふうに言ってます。旅には何も持って行ってはならない。あってもいいけどなくてもいいよじゃなくて、持って行っちゃダメって言ってるんですよね。何も持たずにあなたは出かけなさいって、そういうふうに言っています。で文字通り何もです。でしかもそれを結構細かくイエス様は言ってます。例えば最初は杖は持つな。杖って何でしょうか。旅を支えるものですよね。こうやって杖をつきながら歩いていくわけですから、私たちのその歩みを、働きを支えるもの、あるいはこの当時の社会、環境であれば途中で旅の途中で何か襲われたりすると戦わなきゃいけないわけですから、自衛の武器かもしれない。とにかくその旅のね助けになるその杖はいらないよ、そう言ってるわけです。で次、今度は袋もいりません、そういうふうに言ってます。でそもそも何も持っていくなって言ってますから、こういうスーツケースとかそういうことじゃなくて、要はその途中でもらうものを入れるやつはいらないって言ってるんですよね。途中でもらうものもこれ後で使えるかもしれないとか言って取っとかなくていいし、運ばなくてもいいって、そういうふうに言ってるわけです。 まあ、この夏休み時期になると私たち旅行行ったりするかもしれませんけれども、まあ、旅行行ったりするとそのスーツケースの、ね、中の半分ぐらい開けとかないと帰りにお土産入れられないわとか言って、まあ、そういう心配をしたりするかもしれないけど、いらない、持ってかないんだから、持ってかないんだから袋もいりません、まあ、そういうふうに言ってるわけですね。途中で手に入ることのことも気にしなくていい。で次はパン、食べ物ですよね。食べ物は絶対的に必要な感じがします。だけどちゃんと用意してあるからいらない、いらないって言ってるんですね。さらには金、おお、そこまでないって言われるとちょっと不安になってくるぞ、財布置いてっていいのかって、もう絶対ね、私たち家出るときにはスマホと財布を持ったかって確認しなきゃいけないわけですけど、いらない、もうお金もいらないというふうに言ってるわけですね。そして極めつけはですね、下着も2枚はいらない、こういうふうに言ってるんです。まあ、これ一応説明をしておくと、あのパンツとかのことじゃないんですね。下着っていうと、まあ、そういう下着、その下着のことを思い浮かべるんですけど、まあ、要はその服です。服一式ってことです。で、あの上着がこうジャケットですから、そう、下着って言ったら、まあ、当時のこの関東ですよね、東芽ですよね、まあ、その部分のところを言うわけです。だから、ね、要は服はいらないって言ってるんです。着てるのはいるんですよ、着てかなきゃいけないから着てくるんだけど、替えはいらないっていうふうに言ってるんですよ。これもまたびっくりな話ですね。まあ、だから着てるやつ持ってって洗って着なさいって、まあ、日本だとちょっともうこの時期は乾かないとか言って、臭くなるから困ったとかってなるけど、まあ、向こうは乾くから、まあ、だから普通に一着持ってればもう一回ね洗って着ればいいんだ、ただそれだけのこと、そういうふうに言ってるわけです。で、要は予備もいらないって言ってるんですよ。私たちの衣食住の予備もいらないって、こういうふうに言っています。まあ、どういうことなんでしょうか。まあ、一つはやっぱり物理的なものに頼らないってことですよね。物理的な準備が福音を伝えるために必要なわけではないということ、持っていく必要はない、あれもこれもこれあった方がいいかもな、これもあった方がいいかもな、そう思う必要はないんだよって、そういうふうに言ってるわけですね。ただ誤解しちゃいけないですけれども、あの計画を立てたりとか前準備をする必要がないということではないですね。これは誤解しない方がいいと思います。イエス様も福音を述べ伝えるっていう時に別に計画を立てちゃいけないということは言ってないので、ちゃんと前準備をしていくことはもちろん必要だと思いますね。何も考えずにぼーっと行くとそれはそれでちょっと危ないと思いますので、ちゃんとこっちで準備をしていく。だけど行く時にあたっては、あ、これもあったら有利かも、あ、これも必要かもって、そうする必要はないんだよって、そういうふうに言ってるわけです。もちろん霊的な準備も必要ですよ。よく祈ってそして福音を伝えなさい、これも言うまでもなく大事なことです。でも言いたいことは、いや神様、これが足りないから伝道できないんですよ、あるいはこれがあったらうまくできるのになってことはないということなんですね。あなたは使わされたところに行きなさいって、そう言ってるんですね。そしたら必要なものはそこにある、そうイエス様が語っているわけです。さあ、じゃあそこ行ったらどうしたらいいでしょうか。4節のところでは次に、どこかの家に入ったらそこに留まってその家から旅立ちなさい、こういうふうに教えられています。着いたら、使わされたところに行ったら何をしたらいいかっていうと、まず最初にすることは家を探すってことですね。でもこれは物理的な家っていう意味じゃなくて、その人を探すってことです。迎えてくれる人を探すっていうことです。でこのことはですね、私たちの教会ではここしばらくあの関係の中でね、平安の子探しっていうのを一緒にやったりしてきたので、何度か話題に挙げたと思います。去年も阿見町でね、新しい教会を始めたいなっていう教会と一緒に協力をして、そのためのね準備の、平和の子を探しに行くっていうことをしました。でそこで、学んだことは、まだ聖書の通りやるってことですよね。行ったらまず最初何するかっていうと、その迎えてくれる人を探すってことですよ。迎えてくれる家を探すってことです。で、まあ、その経験豊かなね、その働きをしている人たちから私が教わって、なるほどって今でも印象に残っているのは、平和の子の探し方は、キーワードは簡単、光の子を探すんだっていうんですね。光の子で、火っていうのは何かっていうと、開かれた人っていうことです。オープンな人、つまりイエス様のことを聞きたいって思ってる人、聞く気がある人ってことですね。で光の蚊は何かっていうと、乾いてる人、乾きを感じてる人、求めてる人ってことですよね。 これ開かれているのと近いけど、まあ、単にオープンなだけで、何でもいいよっていうだけじゃなくて、あ、イエス様の話ってそれ何だろうか、それ私に必要なことかもしれないって乾いている人。そして光の理はリーダーの人ってことですね。でその人のところに人が集まってくる、そういうリーダーの性質のある人ということです。でこのリーダーというのは別にその必ずしもぐいぐい引っ張っていくタイプじゃなくてもいいんです。とにかくその人のもとに人が集まってくる、影響を受けるような、そういう人ということです。でこれ面白いんですけれども、私もですねこれ意識して、いろんなところに行って伝道する働きをするようになって意識してみるとですね、本当にいるんですよね。絶対1人か2人はいるんです、こういう人が。その使わされた場所のところで、まあ、使わされた場所は大体人が何人かいるわけじゃないですか。何人か人が集まるとですね、1人か2人はいるんです。そういうつもりでね、ちゃんと祈っていくと、そういう人がいるんですよね。で、そこにとどまりなさいって言ってるんですね。でもまずそこからスタートしなさいっていうことをイエス様は語っているわけです。で、次はですね5節のところで、もし誰も迎えてくれない場合は埃を払い落として出て行きなさい、次に行きなさいっていうことを語っています。このことも、まあ、非常に分かりよく大事なところですね。拒まれても全然こだわらなくていいよっていうことを言っているわけです。で、私たちがその足の埃を掘ろうってどういうことかっていうと、要は私は責任を果たしましたのでもう関係ないですよってことですね。あとはもうイエス様とあなたとの問題ですから、私は伝えるところまでしたのであとはお任せしますということなんですよね。私たちの住んでいるこの文化、社会の文化的にですね、義理と人情 の世の中なので、どうしてもこれが私たちの中ではネックになるんですよね。どうしてもなんかそれじゃダメな気がする、それじゃ愛がない気がするとか言って、でもそれはですね、それ愛情の問題とか義理人情の問題であって、別にイエス様の愛の問題ではないんですよね。でイエス様は何言ってるかっていうと、聞く耳のある人から聞きなさいということを言ってるわけです。これもいつもそうなんですね。でもし聞く耳全然なかったら、別にもうそこでちゃんと伝えるだけ伝えたら、誇り払い落として、はいじゃあ次行きますって言って次に行ったらいいですよってことを言ってるんです。でそうすると、まあ、だから義理人情の社会だから、それではいくらなんでも愛がないんじゃないだろうか後で戻ってくればいいじゃないですか、もう一回タイミングがあるんだから、そのタイミングでそうじゃなかったら後でまた来たらいいってだけのことなんですよね。だから私たちは執着しちゃって、どうしてもこの人じゃないとダメって、まずスタート地点はこの人から救われなきゃダメって、こっちで救われる順序を決めちゃうわけですよね。だけどそんなことイエス様は一言も言ってなくて、あなたはただ使わされたところに行ってやることをやりなさいって、で順番に言ってきゃいいだけの、それだけの話ってことですよね。まあ、だからそう思ってやりなさいって、そういうふうに言われているわけです。別にこれはイエス様は冷たいことを言ってるわけじゃないんですよ。本当にごく当たり前のことを言ってるだけで、私たちの方が執着するわけですよ。もうこの人も絶対この人 でそれは大事なんですよ。思いはすごく大事なので、何度も何度もそこ戻ってきたらいいんですけれども、でもそこにこだわって次は行かないっていうふうに私たちが順番を決めちゃうっていうのは違うっていうことを言ってるわけです。ですからイエス様を届けるところまでが私たちの使命で、その人とイエス様の関係っていうことをイエス様に委ねていきなさいって、まあ、このことを言っているわけですね。もちろん祈ったりしてね、ずっとそれは続けていくんですけどね。ということで、すごく具体的なことをここでは語られてますね。ですから、繰り返しますけれども、メッセージはシンプルです。そうしなさいって言っているわけですね。あなたが使わされたその場所で、あなたはいろんな物理的な準備はしなくていいので、これが用意できたらできるなとか、こうなったらできるなってことは全然考えなくていいので、まあ、そこで、平和の子迎えてくれる人を見つけて、その人たちに伝えて、で全然聞く気なかったら、じゃあまた今度ねって言って誇りを払い落として、はい次行って行きなさいって、明確ですね。これをぜひ私たち言われているので答えていきたいと思います。じゃあ最後いきましょう。残る7節から9節のところをご一緒に読みたいと思います。いいですか。7から9を一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。ところで領主ヘロデはこれらの出来事をすべて聞いて戸惑った。というのはイエスについてヨハネが死者の中から生き返ったのだという人もいれば、エリアが現れたのだという人もいて、さらに 誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいたからである。しかしヘロデは言った、ヨハネなら私が首をはねた、一体何者だろう、耳に入ってくるこんな噂の主は。そしてイエスに会ってみたいと思った、はい、最後に書かれてあるのは、このヘロデという人が困惑している出来事ですね。でヘロデは王様です。ユダヤ人の領主であるということが書いてあります。で実はこの人は洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネを処刑していたわけですよね。でところが最近やたらとあのイエスっていう男の話を聞くと、でなんかちょっと思い出すのはヨハネのことで、私が明らかに処刑したからあいつが死んだのは分かってる、だけどなんでこんなにこの噂が流れてくるんだと、どうも気になるなと、どういうやつか一回会ってみたいなって、こうなったっていうことを言ってるわけですね。でポイントはですね、7節のところで領主ヘロデはこれらの出来事をすべて聞いて戸惑ったって言ってるんですよ。彼は出来事をすべて、これらの出来事を聞いて気になるなって思ったって言ってるんですね。でじゃあこれらの出来事って何かっていうと、まあここまでのところ遡って考えてみると、もちろんこの弟子たちがやったこともそうだし、その前のイエス様が実際に行っていたことたち、これ全部そうだっていうことなんですよね。でその中でやっぱり圧倒的に力があるのはイエス様が実際やってたことですよ。だって病気の人癒された、すげえぞあの人って、あの人のところ連れていくと病人が治るんだぜって、マジで奇跡って、まあそう思ってるわけですから、これ評判になる。あるいはイエス様がお話をすると、もう神様が語ってるみたいに話すから、みんなどんどん聞きたくなるって、ものすごい人数がイエス様のところに集まってくるわけですよね。これが一番圧倒的に大きいです。でもですね、ポイントはこの直前に今読んでいたこの12人の働きのことが書いてあるってことなんですよね。つまりこの12人のこともちょっとだけ関係あるってことですよ、まあ、だからイエス様が圧倒的にすごいんだけど、さらにはその弟子たちがイエス様のことを伝え、またちょっと病気のことを癒したりとか、プチイエス様みたいなことをしていると、これがまたその噂に拍車をかけているわけですよね。何が言いたいかというと、結局のところイエス様が一番すごいんですよ。イエス様の力が圧倒的に一番すごいんだけど、私たちもちょっとそれに関われるってことなんです。私たちもちょっとその働きに関係できるということが大事なポイントなんですね。私たちがこの福音を伝えるときにちゃんと覚えておかなきゃいけないことは、私たちが人を救えるわけではないということですね。私たちに人を救う力はないです。このことは明確にしておく必要がありますね。あなたが人を救うのではない。でもイエス様にはその力があるんです。イエス様が命を与えることができるし、その人生を回復することができるし、本当にありとあらゆる神様の救いの御業がイエス様によってできるんですね。だから私たちはどうするかというと、そのことを知ってもらうためにやるべきことをやりなさいって。このルカの福音書もずっとここまでほとんどイエス様のことだけど、ちょいちょい弟子が出てくる。でこの直前のところでも十二人の弟子も派遣されて、それをやったって言われた通り忠実にやったって書いてあるんです。だから弟子たちがすごいわけじゃないんだけど、弟子たちも関わってる。その弟子にあなたもなりなさいって、まあ、そういうふうに言われているわけですよね。でイエス様は本当に親切で、いいか、もう大事なことだから一回しか言わないぞとか言わないんですよね。大事なことだから何回もちゃんと言ってくれるんです。そして懇切丁寧にこうしなさいって、いいかいって言って、まあ、わざわざ今日のところでも、いい、杖はいらないからって、あ、袋もいらないから、もうパンもいらないから、もう次から次へといろんなもの持っていこうとしてるけど、それ全部いらないから、いい、何も持たないでいいから行きなさいって、いい、行ったら最初に迎えてくれる人探すのよ、またって言ってくれるし、で迎えてもらったらそこでとどまってやりなさいって、迎えてくれなかったら次行ったらいいの、大丈夫、拒まれるのは君じゃなくて私だから、大丈夫、行きなさいっていうふうに言ってるわけですよ。まあ、だからあなたはそうしなさいって 非常に明快なメッセージだと思います。さあ、このメッセージに私たちはどうやって応答していくでしょうか。ぜひ考えてみたいと思いますね。あなたが使わされているところはどこでしょうか。あるいはこの夏にね、あなたが使わされるところはどこでしょうか。そこに行って私たちは何をするべきでしょうか。もう今日語られてますね。それを具体的に私たちはどうしたらいいでしょうか。でも考えてみたら、その皆さんがこれから使わされるところ、あるいは今もう使わされているところ、そこにもう平和の子がねいると思うんですよね。ああ言われてみればあの人そうだなって、その人たちのところにまず行ってみて、そしてイエス様言われた通りでぜひやってみたいと思います。さあではしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ今日の御言葉を受け取ってどんな応答をするでしょうか。具体的なこともあるいはまだちょっとわからないという場合も自由に応答して祈ってほしいと思います。他にも何でも何か促されていることやあるいはどうしても祈りたいこと、何でも結構ですから、しばらく静まってそれぞれで応答の祈りをしましょう。祈ります。ハレリア、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが今日も私たちに語りかけてくださっていることを感謝します。あなた方に、使命を与え、また力を与えて使わすと言ってくださっていることを心から感謝します。私たちは、本当に小さなもので、力のないものですけれども、今日改めてあなたが備えてくださって、あなたが使わせてくださるのだということを覚えましたので、どうぞ勇気を持ってあなたに応答するものとならせてください。この夏の時間、またこれからの人生の旅路の中で、あなたが使わせてくださるその場所その場所であなたの福音を携えていくことができますように、そしてそれを求めているものに惜しまずに伝えていくことができますように、主よ、私たちを使わせてください。何よりもイエス様が一緒に行ってください。よろしくお願いいたします。他にもそれぞれ祈っていることがあります。主よ、どうぞあなたが祈りに応えてください。またそうしてくださることを信じて心から感謝いたします。今日から始まる1週間もイエス様一緒にいてくださるようにお願いいたします。感謝し委ねて、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。